ワンスズラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。ワンダフルワンダーです。本日は、スズリョウとね、予定合わずということで、で、私はね、ちょっと時間が取れたので、今回はですね、ワンスズラジオ、ワンダーソロでお届けしたいと思います。はい。でね、前回ワンダーソロでラジオをお届けした回が一度だけあったんですけど、その時は、なんか、変に編集をしたらですね、宇宙空間みたいなね、謎の音質になってしまったので、今回は特にね凝った編集もせずに凝ったものをそのまま出して皆さんにお聞きいただければと思います。はい、今みたいな噛んだところもカットせずにそのままいきたいと思います。はい。で、まあ2人だったらね、いろいろ会話のキャッチボールで話せたりするんですけど、なんか1人だと何話そうと思った時に、このワンスズラジオって2021年からやってて、で、これがね、今撮ってる日がもう2024年の9月15日ということでね、もう2024年ももうすぐ終わるくらいの頃で、結構長くやってて、で、私自身ね、2017年あたりから活動を始めていて、で、2024年だから、もう7年っていうね、結構、なんかあんまり、実感を得てないんですけど、結構長く活動をし始めて、だってあと3年で10年とかになるわけだからね、そうっていう感じになってるので、なんか自己紹介というか、まあでも自己紹介の回は過去にもいっぱい2回くらい撮ってたりとか、あとね、普通に私のこうホームページとかそういうところにも書いてるんで、なんかちょっと今日はあんまり普段話さないような自己紹介の自分の話とか、あとね、最近あった話とかをね、なんとなく20分くらいで話せればなと思います。はい。でね、こう、私ワンダフルワンダーというんですけど、まあお仕事用のねプロフィールで言うとね、マジックとかジャグリングとか、あとサウンドアクトが得意な魔法使いということでいろいろやってて、私ハロウィンが好きでね、自分のソロショーは自分の好きなハロウィンの概念だったりとか、あとハロウィンと言わずにね、なんか自分の好きなものだけ詰め込んだらハロウィンみたいになっちゃったんでそう、僕の衣装もね、コウモリっぽい羽がついてたり、塩ビ服っていうのはマジシャンっぽくもあって、吸血鬼っぽくもあって、で、魔法使いの帽子をかぶってて、で、ベストのトグルボタン、ダッフルボタンはなんか狼男みたいなイメージがあったりとかして、いろんなね、なんか自分の好きなハロウィンを詰め込んだ衣装を着て、で、出てくる小道具がね、ほうきだったりかぼちゃだったり木箱だったり、なんて言うんだろう、そういうファンタジーにね出てきそうなものをいっぱい集めてショーをしてるんですけど、なんでいつもお仕事のプロフィールだとそういうことを書いたりとか、あとは私はサウンドアクトといってね、効果音をね自由自在に体の動きに合わせたりして鳴らすというパフォーマンスが得意で、これでね、テーマパークでお仕事をさせてもらったりとかしているんですけど、これはですね、基本的にね、自分の作った衣装で行くこともあれば、そのお仕事現場のね、その先でこういう衣装を着てくださいみたいな時もあって、だからそのイベントにね合わせた、例えばドイツビールのイベントだったらドイツの民族衣装を着てやったりとか、あとは結婚式のね、サービススタッフの格好をしてサプライズで突然パフォーマンスをしたりとか、そういうことをしたりとかしています。はい。まあそんな感じのねプロフィールが主で、あと私は衣装の専門学校を卒業していて、舞台衣装のね専攻に2年間通っていたので、衣装を作るのも得意 で自分がね着てる衣装の全部とは言わないんですけど、なんか、なんて言うんだろうな、自分が着てて、テカテカしてて、綺麗な感じで、自分のショーで着てるものは、結構僕が、ね、自分自身で作ってるものが多くて。で、まあ、そういうのもできるんで、人の衣装をね、作ったりとか、あと、布物系のね、小道具をちょっと提供したりとか、そんなこともやってる私なんですが、こう、結構 SNS とかをね見てくださってる人はわかると思うんですけど、あんまりねプライベートなことを載せないようにしてまして、そう。で、これなんでかっていうと、なんて言うんでしょうね、こう 僕はなんかインターネットもオンステージだと思ってるんで、だからそのお仕事をこういうことをしましたっていうのを載せられるんだけど、なんかそれ以外のことを載せるのにちょっと抵抗があって、なんか役を演じてるみたいな感じでお仕事をしてるので、なんかその役の姿のままでなんか別のことをね、なんかいろいろどっかに行ったとかいうのがちょっとね、なんか恥ずかしいというか抵抗があるとかっていうのがあって、であとなんかね、僕のことをそうやってパフォーマンスで知ってくれた人がちょっとツイッター見てみようとかって言って、なんかすごい人間味のあることとかをツイートしたら、なんかちょっと違うかなと思って、どこまでもね、なんかそのショーで見たままの僕でいたいなっていう気持ちがあって、なんかのそのツイッターとかインスタグラムとかのこうワンダフルワンダー名義のところだと、なんかあんまりそういうプライベートなところを見せてなくて、なんかね、あのフラットな気持ちで見てほしいっていうのがあって、バックグラウンドとかをね、あの知った上で見るのが面白いっていう人もいれば、なんかこうね、見たままで見ておきたいという人もどっちもいるじゃないですか。で僕はどっちかっていうと、なんかその時のその場で判断してほしい人なので、だからなんかその本当はね、プロフィールとかもね、詳細不明とかでいいんですけど、でもちょっとそれだとお仕事ができないのでそう、一応ね、こういうことができますよっていうのとか言ってるんですけど、という感じでね、なんかあんまりそういうなんかこう思ってるとかっていうことをあんまり公にしないようにしてて、でもなんかそれでもなんかたどり着く人にはなんか伝えてもいいのかなと思ってて、サブアカウントだったりとかね、あとノートとか、あと配信とか、あとここのラジオもね、あんまりなんて言うんでしょう、こう大っぴらにね宣伝してるものじゃないから、でね、こういう音声コンテンツとかってさ、めんどくさいじゃないですか、聞くの、うん、いや文字媒体だったらなんていうの、流して見れるじゃん、さーって見てって、あ、なんかここの一文面白いなとかっていうのができるじゃないですか。だけどその音声をね、すごい倍速で聞いて、ここだけなんかちゃんと等倍速で聞こうとかないじゃないですか。そう、そういう人もいるかもしれないけど、私そういうことしないんで、だからそう、だからなんかね、ここまでたどり着く人って別にね、知りたくてね、知ろうとしてくれてる人だと思ってるから、なんかそういう人にはちょっとくらいは伝えてもいいのかなと思って、でね、今日もそういう話をしてるんですけど、そうっていう感じでね、やってるんで、仕事の話しかしないアカウントみたいになってるんですけど、そうなんですよ。でね、なんかちゃんと休んだりとかもしてるんで、結構私心配されがちなんですけど、そう、あと、あ、これもいいよ、僕ね、心配されるのちょっと苦手なんですよね。なんかそのね、なんか心配されるとさ、なんかね、なんていうの、こうすごい気持ちを言葉にできないけどさ、心配されるのってね、なんかね、ちょっとね、ね、気持ちは嬉しいけどさ、なんかその大丈夫に対しての受け答えの仕方が分かんないからさ、そう、だからね、なんか心配されないように生きようとしちゃうんですけど、でもね、2023年去年の夏くらいに指を4針縫う怪我をしたりとか、あと今年の4月にね、肘を骨折したりとか、結構ね、心配されがちなことをしちゃうっていうのもあるんですけど、そう、でもあんま心配しないでください、僕強く生きてるんで、はいなんかそういうこともね、なんかあんまり公にしないようになんかしてるから、最近ね、知ってくれた人とかはね、そんなことがあったんだってあんま知らないかもしれないんですけど、結構ね、それで大丈夫なんで、はい、とかかな。あとは基本的にはなんだろう、僕が更新してる、インターネットの中で更新してるもので言うと、ツイッターとインスタグラムはその日にやったね、お仕事をこういうことしましたっていう活動報告とか、あとね、 こういうショーに出ますよっていう出演の情報とかを流したりしてて、で配信とかはねちょっと最近できてないんですけど、配信とかはなんかツイキャスでねゲームしながらお話ししたりとか、あとなんかこういろんなことが起こると話したくなっちゃうじゃないですか。だからねこんなことがあったよっていうのを話したりとかっていうのをしてて、で最近全然書いてないんだけど、あのノートもやってまして、ノートではなんか思ったことをそのまま書くっていうことをやってて、でなんかやっぱその自分の考えとかって知られたくないじゃないですか知られたくないんですよ。だから全部有料にしてて、でもわざわざ見る必要ないです。そんくらいの本当気持ちをね書き留めてるだけのことをしてて、そうですね、そんな私です。はい。で、あ、そうそう、この話しよう。なんかその気持ちを書き留めておくことってすごいなんか大事な気がしてて、最近僕普通に日記を結構つけるのが好きで、なんかもともとこのどの場所でどんなショーをしたかっていうのを書き留めるための、まあ自分から自分への連絡帳みたいなのをつけてて、ノートに何年何月何日どこの場所でこんなセットリストのショーをしたっていうのを全部書いてて、でまあそれこそ本当に2017年の活動を始めた時から、最初の方は書いてなかったけど2017年の9月とか10月とかから書いてんのかな、書いてて、で最初の方はねそれこそこのマジック、このジャグリングの演目をやってここでドロップしたとか、ここで失敗したとか、でもここは音楽にぴったりあってよかったとか、ここは思うような反応が来なかったけどその後はすごい大きな拍手をもらえたとか、なんかそういうショーの中身を良くするためのことをいっぱい書いてて、でもだんだんなんかそれもそれこそ7年とか続けていく上でなんか感情の話ばっかりになってきて、今日はなんかなんて言うんだろう、気持ちをあんまり込めてショーをすることができなかったとか、今日はなんか朝からすごい調子が良くてすごい一日いいショーがたくさんできたとか、なんか前日いいものを見たから自分もなんかそのインプットのおかげで良いアウトプットができたとか、なんかそういうことを書くようになってて最近の方は。でなんかその結局僕ってかなり忘れっぽくて、そうだからその時の感情をその時思ったままに書いとくとなんかすごいんだよね。この時の自分これ思ってたんだっていうのをその日記のおかげで思い出せて、それこそ去年の春先くらいがすごいいろんな現場に出たんですよ。そうっていうのも私高校在学中からなんとなくイベントのね仕事を土日にいただけてて、でもともと私がパフォーマーになったのって高校生の文化祭で野外ステージとオンステージと、オンステージっていうのは体育館の中のステージと、野外ステージっていうのは駐車場にステージ組んでやるステージがあって、でそっちの野外ステージの方は誰でも出れる、エントリーすれば誰でも出れるところで、でそのオンステージっていう体育館の方のステージは全校の中のエントリーした人の中から限定6組が出れるっていう、結構そのオーディションがあってクオリティが重視されるそのステージ で僕は1年生の時にショーを2つ作って、まあ、1個は野外ステージやって、もう1個その光とかを使うやつは絶対にこれは中じゃないとできないと思って、1年生の夏くらいからずっとその2つのショーを作って、で9月の半ばくらいにそのオンステージオーディションっていうのがあって、でそれでやって通ったんですよ。でクラスじゃないや全校の限られた6組の中に入り込めて、でまあ、普通はダンスサークルとか軽音部とか、あとね自分でバンドやってる人たちとか、そういうなんか団体が出る ステージなんですよ。野外ステージもオンステージもなんですけど、そのソロで一人だけで受けたっていうのはなんか今までなかったみたいで、そう。だから僕がその高校1年生の時にオンステージ受かった時に最初に言われたのは、そのここのステージで一人で受かった人はおそらく君が初めてだと思うって言われて、うん、で1年生で、ね、突然やってきたからすごい驚かれてっていうのがあって、でその1年生の時に高校1年生の時にその舞台でショーをしたら、なんかその卒業生の人でイベント会社を持ってる人とかが、あの子ちょっと来年うちのイベントで使いたいみたいな感じで、自分に先生経由だったのかな、なんかお話をくれてみたいなところからパフォーマー人生が始まってて、だから高校2年生くらいの時から地域の祭りとか、あと結構大きめの代々木公園でやってたねイベントとか、代々木公園のあのでっかいステージに出たりとかしてて、でまあ高校2年、高校3年と過ごして、で大学に一応入ったんですけど、大学がねそんなになんかつまんなくてそうで、まあお仕事もいっぱいもらえてたんで、大学に行く頻度よりもお仕事してる頻度の方が多くて、そうで行かなくていいやと思って仕事ばっかりしてたらコロナになっちゃって、そうでわあどうしようっていう年が1年間2022年というものがあって、でそっから2022年になって、あ違う2021年になって、ちょっとなんかこのままパフォーマー無理かもと思って、もっこ好きだった服を作ることをちゃんと学ぼうと思って、それで入ったんですよ、服飾の専門学校に2021年の春に。そうで高校時代から服作るのは好きで、被服の授業とかも選択で取ってたんで、でそういうところに入って、でまあ2020年パフォーマンスのお仕事ほぼなかったし、まあ逆にないからこそ今のうちに行こうと思って行ったんですけど、なんかなんだかんだでいろんなもののね、なんて言うんでしょう、こう緩和がすごいされて、でねイオンとかそういう商業施設に出させてもらったりとか、あとはちょっとね舞台でサーカスっぽい舞台をしたいからっていう話が来て、自分はピエロ役とマジシャン役をやったりとかで、なんかなんだかんだ忙しい1年があって、うん、でまあ1年生だったんでね、なんとか結構その作るね作品数もそんな多くなくて、でできて、で次の2年生になった年でもう2022年とかだったんで、イベントとかもいっぱいあって、まだマスクを外せる世界ではなかったけど、結構なんか気をつけてればイベント大丈夫だよみたいな年だったじゃないですか。だから本当にもう週5日学校行って、で土日はイベントでお仕事してみたいな、そういう日々が続いて、で最後の方はね結構もう平日とかにもお仕事のなんかお誘いだったりとかご依頼がいっぱい来るようになってて、でねそれこそクリスマスマーケットとかは平日ちょっと学校休んで何回か行ったりとか、そうあとはそうね結婚式の仕事とかは結構平日に来たりとかもあって、たまに学校休んできたんですけど、でもちょっと単位が危なくなりそうだったんで、そうなんでクリスマスマーケットにあんな出てたかっていうと、もう後期も後期であと3ヶ月2ヶ月くらいで終わっちゃう時だったから、で僕ほとんど休んでなかったんで、まあ今なら何回か休んでも大丈夫だろうっていう枠が1個か何個かあったから、そう言ってて、まあクリスマスマーケットに出演してて、そうっていう感じで、そうそう、で平日のお仕事も結構断ってる仕事もあって、ちょっともうちょっとその期間であれだといけないですみたいなのがあったりとか、で舞台とかもねちょくちょくやらせてもらったりとか、あと舞台の結構リハを平日にいっぱいやるっていうところの舞台はちょっと それは出れないんでっていうんで、その当日に会場スタッフとしてね、ちょっとお手伝いさせてもらったりとかみたいなことも結構あって、でちょっとやっと話に戻ってくるんですけど、2023年の、3月にその2年通った専門を卒業しまして、でそのタイミングでまあいろんな結構レギュラーのお仕事というか、そういうのをいくつか受けられるような状態になったので、でオーディションに受けたりとか、あとは前々からお誘いもらったものをやるようになったりとかみたいな感じで、2023年の春先がですね、すごい一気にいろんな現場にデビューして、レギュラーのレストランと、あとテーマパークと、ブライダルのお仕事と、でもそんなもんかな、あともう一個くらいあるかな、そうみたいな感じで、まあいろんなところにね、デビューさせていただいて、だからなんかその時の気持ちとかが全部日記に書いてあるんですよ。そう、初日初回目、初日初回1回目のなんとかできたっていう気持ちが書いてあったりとか、初めてこのショーやったみたいなのが書いてあったりとか、だから何回か出演してなんとなく掴んできたみたいなことを書いてたりとか、そうそうみたいなねことがいっぱいあって、なんかだからそう書き留めておくことってすごい大事だなと思ってて、そう、あとね写真とかもなんかすごいいろいろ思い出すなって思うよね。結構さ、なんか写真に残すんじゃなくて肉眼で見た方がいいっていう人もさ、たくさんいるしさ、なんかなんていうの、脳裏に焼き付ける、脳裏に焼き付くっていい方で使う？わかんないけどさ、まあなんていうの、こう目に焼き付けるみたいなさ感じのさ楽しみ方をさする人もさいるけどさ、なんか結局その写真があった方が思い出す引っかかりになっていいんじゃないかなって最近思ってて、そう昔はねこの光景を絶対に覚えておこうと思ってなんかいっぱい目に焼き付けた景色もあるけど、なんか何気ない日常みたいなものって結構ね、写真に撮っといた方が鮮明に思い出せるなってすごい思ってて、なんかそれこそなんか今週がなんか僕はすごいいろんな人に会う週で、なんかまああのあんまり働いてなかったかというのもあるんですけど、今週2日しか働いてないんで、だからあとはね練習会とかリハとかそういうのもばっかだったから、あと遊びに行ったりとかねだったからっていうのもあって、なんかいろんなとこのいろんな友達とかいろんな先輩方とかに会って、そう、それがねなんか楽しかったね。だからそれこそね専門学生時代の友達とかに会ったらなんかああすごいあの時のこと思い出すなって思ったし、逆にね久々に会う小先輩方とかとお話ししてるとなんかまた違ったね時のこと思い出すし、それこそパフォーマー始めてすぐくらいのね時のなんかなんていうの、全てが新鮮だった時を思い出すし、あとねいつものね面に会う時はねなんかもう何とも感じないって言ったらあれだけどさ、もう安定感のある安心感のあるさ、おこんにちはみたいな感じのね時間とか、ね、いろんな時間があってちょっと楽しかったです。はい、なんかなんかまたいっぱい話したらまとまりがなくなってきちゃった。はい、そんな感じでね、そんな感じで過ごしております。はい、そうね、なんか僕の昔の話とかをいっぱいしちゃった。なんかね、そう、なんかそのさっきの自分の話で言うと、僕一回大学に入学してるじゃないですか。これを皆は謎行為と言ってるんですけど大学入って夏で辞めてるんで、だから確実に 行く必要なかったんじゃないのっていうくらい。そうだってね、夏だよ、1年生の夏よ、うん、4月5月くらいしか通ってないのよ、うん、それさ、なんか入る前に分かんなかったのって思うじゃん、でしょ。でもこの謎行為のおかげで今があるから、そう、これもね、謎行為がなかったら、ね、今の自分っていないんですよ。だからね、最近ね、やっぱね、過去は全て正しかったって思うと生きていきやすいなと思ってて、あのタイミングに大学に入ってすぐ辞めてなければ今の自分っていないんで、だから全てがちょうどいいタイミングなんです。だから過去のことは全て正しかったと思いましょう。いや、この前さ、久々にもうすぐハロウィンだからさ、ナイトメアビフォークリスマスを見てて、でやっぱジャック・スケリントンってすごいよね。クリスマスをやろうって言ってさ、偽物のサンタだって言われてさ、軍隊にさ襲撃しされた後にさ、僕は頑張ったって言ってるからね、いい経験になったって言ってるからね。軍隊に狙撃された人がさ、その気持ちでいるならさ、軍隊に狙撃されてない僕たちはさ、その気持ちでいて問題ないと思うからさ、うん、過去は全て正しかったと思って生きていきましょう。まあ、もちろんね、なんかそうじゃなかったなって思うこともいっぱいあると思うんですけど、まあ、そうじゃなかったなって思えてるってことは、今そうじゃないって思うことはやんないと思うんでね、うん、なんで過去は全て正しかったんです。はい。これ鈴梁もいないし、コメント欄もないから、なんか誰にも突っ込まれないと、なんかひたすらなんかね、まずいよね。そう、自分の思ってることってね、基本的にね正しくないんで、友達とかね、そういう皆さんからね突っ込まれて、そっちじゃないよって言って訂正されないとね、すごい局の方に向かってっちゃうんで、気にしないでください。はい、ね、いろんな人と会っていろいろチューニングを合わせて真ん中を歩けるようにしましょう。うん、それが大事です。鈴梁がいたらね、そんなわけはないってちゃんと何かしらをね正してくれるんですけどね、それがないとね、やっぱね、本当にね、もう局の触れに触れ切った方に行っちゃうから、だから過去の自分とかね信じちゃいけないんですよ。うん、過去の行いは正しかったとしても、過去の自分が言ってることで、ね、間違ってる可能性の方が多いからね。だからこのワンスラジオ この3年分とかで、昔のワンダーが言ってることちょっと何も信じなくて大丈夫です。今の自分が一番正しいんで、はい。でも今の自分が正しいって言ってる自分も、もうすぐ過去になるわけだから、だからね、常に最新版が一番いいんだよね。うん。そんな感じがします。だけど、過去のね、正しくない自分がやったことも、正しかったと認めてあげないといけないんじゃないかな。あ、難しいね。あ、鈴梁、助けてくれー。鈴梁、なんか鈴梁の意見くれー。鈴梁はね、なんかこの3連休いっぱいゲームをしてて、こう配信の準備と配信とそのゲームと、あとね、通常更新の動画も多分金曜日に上げてるからね、それでいろいろ忙しいみたいでね。私はね、このね、3日間、久々にね、3連休でして。いや、本当にね、3日休みが続くの超久々で、楽しかったね。うん、遊びに友達とも行ったし、だからなんかその、ね、バランスだよね。結構ね、人間ってね、感性の法則があるから、なんていうの、遊んでると、遊ぶのが一番面白いって思うし、仕事してると仕事してるのが一番楽しいってなるから、なんかね、そこをね、結構ね、結構な頻度で乗り換えてあげないとね、それもまた局の方向に向かってっちゃうから、 遊びだけの人間になるか仕事だけの人間になっちゃうから、なんかこれもね、なんかいいバランスで調整したいよね。私ってね、意外とね、多分ね、ずっと同じことをやってるように見えてね、いろんなことをするのが好きなんですよ。そう、なんかね、こうマジシャンって名乗っておきながらさ、全然マジックしない仕事もいっぱいあるしさ、かと思えばさ、マジックしかしない時もあるしさ、だからなんかこのいろんなことをまんべんなくしていきたいですよね。でも私の仕事ってそういうの現れだよね、なんか同じことを同じようにやる現場全くないかもしんない。違う現場で全部違うことしてるかもね。だしインターネットでもね、それこそね、メインのアカウントではさ、ね、お仕事のことしかさつぶやかないしさ、でね、こういうところだとさ、お仕事の話あんましないじゃん。いや今日はいっぱいしたけど、でもね、なんか好きなものの話とかさ、そういうことばっか言ってるからさ、結構バランス取れてるのかな。ちょっと皆さんどう思いますかね。なんかもう皆さんにね、託すしかないんですよ。自分のことって客観視するのって難しいんで、そうで、これなんでこのなんか話し終わったのにこんなぐだぐだ話してるかっていうと、なんかどうやって終わっていいか分かんないんだよね。結構ね、終わらせるのってね、スズリョウがやつかもしんない。スズリョウがね、結構ねスパッと切ってくれるんだけど、結構それ自分でやるの難しいですね。あと配信だったらもう時間があるからさ、ね、だからやっぱ時間制限ってすごいんだよね。こう無限のところで話してると無限に話せちゃうから、だからその締め切りってすごいって話前もしたじゃん。締め切りってすごいんだよ。そこまでに終わらせなきゃって思わないと終わんないからさ。ね。じゃあ私もね、今日もね、3連休と言っておきながらですね、まあ明日のね、仕事の準備だとかね、あとね、ソロ公演のね、準備とかもいろいろあるのでね、そろそろおしまいにして、次の作業に取り掛かりたいと思います。はい、ということでね、本日もワンスズラジオをお聴きいただきありがとうございました。来週は2人でお届けする予定なんで、そちらもどうぞお楽しみに。どうもありがとうございました。またね。